この朝は永遠の命で生きようという題でお言葉をご一緒させていただきたいと思っています。永遠の命というのは、この地上の生涯を終えてから、あの世に行ってから使うものじゃないのですか。そのように思われる方はいらっしゃらないかと思いますけれども、永遠の命を、永遠の命で生きようという歌でご一緒したいと思っています。本当に琴恵姉妹の葬儀に際して、それぞれの立場でお祈りくださって、また真心を持ってお送りできるように、それぞれのところにおいて心を砕いてくださってありがとうございました。庄司さんも当初想像した以上の親戚の皆さんがいらっしゃってくださる、そうした中で本当に皆さんの励ましに支えられて、無事に葬儀を全うなさったと感謝をしておられると思います。今日は礼拝の後に、一言庄司さんにもご挨拶をいただけたらと思っていますけれども、私は有識者としてですね、胸がいっぱいになることがありました。式の始め、前夜式においても告別式においてもですね、喪主の方と今から迎えるこの式を主が慰めに満ちたものとしてくださいますように、棺の前に立って共にお祈りをしましょうと心を合わさせていただくわけでありますけれども、前夜式は3名の息子さんたちとご一緒でしたけれども、告別式はですね、4名の息子さん、なんと全員と一緒に共に立つことができました。本当に感慨無量でした。ご承知の方もおありかと思いますけれども、三男さんと連絡が取れなくなっていらっしゃって、琴恵さんも庄司さんの心を痛めておられましたけれども、なんと告別式の前にそこにいらっしゃるじゃないですか。本当に、主だと思いました。琴恵さんは主が与えてくださった御言葉、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、その御言葉を握っておられましたけれども、その実現だと、主が琴恵さんの祈りを聞いてくださったんだと思われました。どうしよう、感謝しますと、そんな思いでありました。また共に続いてですね、庄司さんのために祈っていただきたいと願っています。庄司さんでなければ関わり得ない、兄弟としての関わりがこれからあると思いますので、早くね、祈っていただきたいと思います。それいたしましても、皆さん、私たちはなんと素晴らしい、信仰の先達をいただいていることでしょうか。ここにも、お元気で、今日も出席をくださっている、そうした巨大姉妹がいらっしゃいますけれども、先週秋に召されました有本伊沢兄弟にしても、この度召された琴恵姉妹にしても、本当にその信仰に習いたいと思わせていただく、そういう先達が与えられているということは、なんと感謝かなと思います。御影が本当に真に受け継ぐべき財産、聖書は彼らの信仰の最後を見て、その信仰に習いなさいとありますけれども、私たちはこの朝、そうした先達に続くものとして備えの時とさせていただきたいと願っています。 心に感動を与えられる、与えるこの信仰者の生涯というものには本当に厚みがあるなということを思います。隠された深い、隠されたところにおけるところの深い神様との交わりがあるな。そしてその人格に触れる時の感動というものは決して人間の力によって作り出されているところのものではないなっていう。それは神様が差し出してくださった許しを受け取って、そしてその神様に対する全幅的な信頼っていう、そのところから生まれる、そういうものだな。皆さん、ヨブ記の23章お開きいただくても結構ですけども、10節にこんな言葉があるのご存知ですか。我が常の道は主知りたも、彼我を試みたまわば我金のごとくしていできたら。あるいは私たちはよく神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。あるいは神は愛ですという言葉がありますけれども、本当に、これらの言葉を語るときに本当にその言葉が生きて働くというか、その背後には本当にその言葉をその通りに受け取っている人格というものが、神に対する信頼があるということを、それゆえにですね、その、言葉をそうした気合いする方々から聞かされるときにですね、私たちは癒されたり、あるいは励ましを受け取ったりするのかなということを感じさせられます。今日次女のおひとみが就職活動のために帰っていますけれども、共に礼拝を捧げさせていただいておりますけれども、アネシス、前回帰ってきたときにですね、小鳥さんがアネシスにいらっしゃるので行こうということで、そしたら小鳥さんが、ね、もう何年生なのという、そして就職試験なんだというですね、神様が一番いいところに導いてくださるから、本当にどれほどのお慰めをいただいたことかなという、人格からあふれるという、この朝はですね、そうした輝きを放っている生徒には、共通点があるなということを思わされる、そこのことをですねご一緒したいと。共通点とは一体何かと申しますときに、この人を愛そうというその心に満ちている。有本兄弟にしても、あるいは琴石内にしても、帰っていかれた先達にしても、本当に心から私たちが尊敬し敬愛する、そうした信仰の先達の皆さん、この人を愛そうという心に満ちているなということを思わされます。そして、導かれたのがですね、今日お見いただきましたルカの福音書の10章の良いサマリア人の例えの箇所であります。この例えは、一人の律法の専門家がイエス様のところに来て質問をしたという、そしてその答えとして、イエス様が語られた例えということであります。 同じルカの福音書の18章の18節を見ますとですね、ある金持ちの青年がイエスのところに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいですかと、いう箇所もありますけれども、その青年とは違うんですね。その青年とは違う。18章にも同じような箇所がありますけれども、その青年とは違うという、律法の専門家のこの10章のことでありますけれども、そう思うと当時も永遠の命というものについての関心は非常に高いものだったということがわかります。まあ、けれども本当の意味で永遠の命とは何かということを知る人は少なかったということでもあると思います。ですのでこの朝、永遠の命とは何かということを私たちもう一度確認させていただいて、その永遠の命でいきましょうと、この世をという、そういうことであります。まず最初この箇所から目に心に留めさせていただきたいことっていう、それはですね、神様を知っていると言いながら、この律法の専門家もその一人だと思いますけれども、神様を知っていると言いながら多くの人はできないことを数える心に満ちているのではないでしょうか。できないことを数えるという、それを数えることに心が満ちている。ここに登場しています祭司とレビ人、イエス様が30節から、ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。最初の祭司は下って来ているということでありますから、おそらくエルサレムでですね、奉仕を終えて神殿において神様に生贄を捧げ、功を働くところの働きを終えて、祭司は1週間ごとに交代をするという、そこでバプテスマのヨハネの父親ザカリアは幻を見たというようなことが記されていますけれども、1週間の奉仕も終わってっていう、帰ろうとするんですかね、行く途中であるなら血を流しているわけであります。ひょっとして死んでるかもしれないっていう。そして律法には、汚れたものに触れてはならないっていう、死人に触れてはならない、触れるならば一週間汚れるっていう、そしたら神様にこれから仕えるのに、その汚れるわけにはいかない、ですから触れるわけにはいかない、そんなこともあるのかもしれませんけれども、帰りのようで下る途中けれども、何か助けることができない、それなりの理由があったのでしょう。向こう側を通って行ったと。次はレビ人でありますけれども、レビ人はどうか。レビ人は祭司に仕え、巡礼者に仕え、生贄の動物をほぐるのを手伝ったり、あるいは神殿で祭司が神様にパンを捧げる、そのパンを焼いたり、聖なる奉仕に携わる彼らでありますけれども、ここはですね、登る途中だったとも 下る途中だったともこのレビ人については記されていません。登る途中でそうであるなら血を流しているもの、ひょっとして死んでるかもしれない、だから汚れてはいけない、触るわけにはいけない。そうしたことだったのでしょうか。そしてそれゆえに彼らはできないことを、本当は助けたいんだけれども、このことがあるからあのことがあるからできない、できない、できないと、そのようにできない理由を数えようとするならですね、ここにいらっしゃる全ての皆さん、漏れる人は一人もいないのではないでしょうか。愛する、本当に愛する心に満ちていたっていう、私たちの愛する先達の本当にそういう方々だけれども、できない理由を探そうとするならっていう、この宗教家たちのように、そして私たちもできない理由を数えようとするなら、ここにいらっしゃる皆さんの中で一人も漏れる人はいらっしゃらないと。すいません、私は会社員で、サラリーマンですから、その日は仕事がありますから、あるいはごめんなさい、私は塾がその日はありますっていう、あるいは私はその日は友達との約束がありますから、あるいは私は火事がありますから、あるいは私はその日は病院ですから、そう言うなら、残念だけどと、そう言われるとですね、言われた方もそう、じゃあ仕方がないわねっていう、無理しないでね、そして相手を傷つけることもなく、また自分も傷つかないように、上品に選択をする。そして、そもそもの自分の責任を果たして、私は、することをさせていただいている。そしてどうやらこの人は私の隣人ではなかったんだな、そういう生き方であれば、わけのわからないものに巻き込まれることもないですし、あるいは失敗することもないでしょう。でもこの人を愛そう、この人の隣人になろうという生き方、その生き方、それはそもそもできないことを数えようとするそれではなく、できることをしようとする生き方、そしてそれが良きサマリア人の生き方。確かに制限された能力、環境でしかないかもしれない、でも私にできることが何かないだろうかと、できることを探そうとする。そしてこのサマリア人でありますけれども、彼は決してビジネスをやめたわけではありません。宿屋まで乗せて行って、そして帰りにもし足らなかったら払いますからと、彼はできることをしたと。それはある面、湖の中にですね、この石を投げ込むような、だんだんこう波紋が広がっていくっていう、まさにそうした出来事の中に自分自身を投げ込んでいくっていう、 どうなるかわからない、どうなるかわからない、答えが見えてるわけではない、でもできることをという、そして、そのことを通して波紋が起こるでしょう。そして多くの人は気づかないでそのまま素通りしていくかもしれない。でも主は不思議にその愛に対する私たちのあなたの思いをキャッチする、そういう友を与えてくださって、気づかせてくださって、そして祈りを広めていってくださるって、有本勲兄弟がですね、壮年の方にですね、毎年イースターとかクリスマスにハガキを用意してくださってですね、それに励まされてみんな壮年の方が名前を書いたのをこう思い出しますね。あるいは小鳥さんが本当に弱い方に手紙を送られたり、あるいは旧街道の通じの信号っていう、誰も知りませんでしたけれども、でもご近所の方は知っておられて通じの信を積んでおられたおばあ様はお元気でいらっしゃいますか。本当に見えないところで、その置かれた状況の中でできることがもしあるなら、そしてその中に自らをこの投げ出すんですか。そしてその生き方というのは決してそのようにしている、私がこうしているのにあなたもどうして私と一緒にやってくれないのというわけでもない。そして、できないことを数えるということ、生き方と、そして制限がある、能力、できないこともあるかもしれない、でもできることをというふうにこう、そのように、生きる、その特徴というのは、いうものを挙げるとするならばですね、できないことを挙げる生き方の場合には、だんだんと、その人の心の中にはつぶやきと裁きがだんだん見せてくるということだと思いますね。なんでそんなことをしたんだ、なんでそこまでする必要があるのか、誰の許可を得たんだ、すべきことはもっと他にあるんじゃないのか、そうすると本当にその心はおのずとつぶやきと裁きしかなくなってしまわざるを得ないでしょう。そしていつの間にか、紅信者に、ならざるを得ない。この教会には愛がない、何々がない、分かってくれない、何もしてくれない、あれもしてくれない、これもしてくれない、でも愛そう、この人の隣人になることができないだろうかという生き方、その生き方には祈りと感謝が溢れてくるって、できることが見えたら感謝、自分にもできることがある、感謝、そして自分にできないんだけれども、見えることがあるならば、それを祈りに変えることができる。神様、どうぞこのことを助けてください。皆さん、私たちはこの良き流れを途絶えさせてはならないと思います。教会は、家庭は、共同体というものは この人を愛そう、この人の隣人になろうとの生き方によって保たれます。この人を愛そう、この人の隣人になろう、その歩み方が実は与えられた永遠の命で生きるという生き方で、そうでなければこの世の命で生きる生き方であり、つぶやきと、そしてそこには裁きが、あるいはその交わりの中で傷つけられるというようなことが起こっていってしまう。つぶやきというのは、地面に、唾を捨てるようなことかもしれませんけれども、でも実際は天に向かって、唾を吐いているようなことであって、それは自分の顔に落ちてくる。そうしたことをも思わされます。永遠の命というのはできない理由を数える方向、すなわち自分を守ろうと、そのためにこう自分を守ろうとする、そのこの世の命から縛ろうとするこの世の命から私たちを解き放って、そして私にもできることがあるならば、その人の隣人になれるようにと私たちを励まし、その中に飛び込むことができるようにしてくれる命だという。そしてそれはどこから来るのか、その永遠の命とはどこから来るのかというなら、まさにそれがイエス・キリストとの出会いにあるということを思います。イエス・キリストとの出会いとは何かというなら、十字架との出会いであります。そして十字架との出会いとは何かというなら、それは罪の許しということであります。思わず葬儀の時にもですね、紹介をさせていただきました。庄司さんの、あるいは琴恵さんのご親族の方、琴恵さんの信仰をご存知でいらっしゃらない、イエス・キリストを信じる信仰とはどういうものかということをご存知でいらっしゃらない、ほとんどの方が今日おっしゃってもおられましたね。なんで、琴恵さんのでは思想史の方で、なんで琴恵がキリスト教なんてね、ハイカラな神様を信じることになったのかって、いや分からないっていうのは、そんなふうな、ことでありました。そういう助けになればというふうにこう思ってお話をさせていただいたのは、デビスカップで、1921年、清水善造選手とアメリカのチンデル選手の決勝の審判をなさったフォーテスクという方のことでした。フォーテスク審判を、決勝の審判をしたそのフォーテスク、なんと彼はですね、息を引き取るときにですね、あの試合は清水が勝っていたと、こう言い残して息を引き取った。清水選手が放ったサーブが本当に鮮やかに決まって、そして負けを認めたチンデル選手がネットに握手を求めて近づいて歩み寄ってきたときに、その 法テスク審判は、ボールがネットにかかったのでやり直し。そして落胆した清水選手はそれをきっかけに崩れてしまって試合に負けてしまう。でも実際は清水選手のサーブはネットには触れていなかった。ただ審判のフォーテスク氏、日本人に負けたくない、そういう思いのゆえにネットにかかっているのでやり直しと言わせてしまった。それからそのフォーテスク氏は苦悩の人生を歩むわけですよね。フォルトでないのにもかかわらずフォルトっていうネットにかかっているやり直しと言ったわけですから、口に出したくても出すことができなかったという、どれほどの苦しみだったでしょうか。でも死の間際にやっとの思いでそれを言い残して息を引き取った。人は皆自分の人生の清算をしたいと思っている。そしてそのきっかけを探している。そして本当にそれが清算できる場所がどこかということを、清算場所を探している。そして私たちは、また私たちの信仰の先達たちは、その人生の生産の場所がイエス・キリストの十字架の上にあることを見つけた。自分ではどうすることもできないその重りをイエス様の前に告白し、その打たれた傷によって癒された私が十字架にかかった、その意味はそのあなたの罪のため、私が肩代わりして清算するために、イエス様は感謝します。ああ本当にこの喜び平安、さらに皆さん、それがイエス・キリストとの出会いですよね。イエス・キリストとの出会いというのは、キリスト教とは先日何かという時に、それはイエス・キリストとの出会いであるというメッセージをさせていただきましたが、イエス・キリストとの出会いとは何かといったら、十字架との出会いということである。十字架との出会いということであって、十字架との出会いというのは罪の許しということで、十字架がなければ別にキリスト教でなくても、イエス・キリストでなくてもいい。罪の許し、じゃあ罪の許しとは何かというなら、本当に自己中心、神によって作られ、神様に愛されているものであるこの私けれども、その神様の愛に背を向けて、自分勝手に我がままに、それが罪なんだ。ここから永遠の命は始まるという。もしこの朝、私たちは自分ができないことを数えて、いや私はその時にはこれがあれがこれがあるのでと言って自分の命を守ろうとする、すなわちこの世の命で、肉の命で生きようとする、その肉の命で生きようとする時に、私たちはどうしても仕方がありません。自己保身に生きるしか道はない。一番大切なのは自分の命であって、それを優先せざるを得ない。それ以外に持っている命がないわけですから、 もイエス・キリストに出会う、イエス・キリストの十字架に出会う、自分自身の神に背を向けて自らが神となって生きようとする、我がままに生きようとする、その罪に出会って、鼻をが流しながら、あるいは涙を内に悔い改めを持ってっていう、そしてイエス様の愛を受け取った私たちのうちには、先達たちのうちには永遠の命が豊かに注がれて、そしてなんと神様、この私を、こんな私を、神様感謝します。そして、自分を見るならとてもじゃないけれども、けれどもこの神様の愛に、イエス様のご愛に何とか報いたい、そしてできることを、そして周りのものはバカだとかいろいろ言われるかもしれませんけども、その中に飛び込まざるを得ない、やめときなさいということがあるかもしれません、でも失敗するかもしれません、でも飛び込まざるを得ない、なんとかできることを神様はさせてください。そのような兄弟姉妹たちの先達の祈りと信仰によって、私たちは、まあ、今があるお互いであるということを、この朝もう一度覚えさせていただきましょう。皆さん、イエス様との十字架の経験がない方がもしいらっしゃるなら、あなたはキリストの前に、神様の前に出なければなりません。もしそのことがわからないならば、あなたはまだ自分が罪人であることが認識できてないっていう、神様は自分が罪人であることを悟らせてください。あるいはかつては昔はですね、多くの場合は牧師先生が洗礼の前にですね、まあ昔だからそういうことがあったのかもしれませんけど、じゃあ罪を告白しもしよう、一緒に私も聞いておるから取り下げるから、罪を告白しなさい。私も森山聡先生に導かれて、そのようにですね、一つ一つ恥ずかしいことも、本当にどうにもならないことも一つ一つ告白させていただいて、そうするときにおのずと涙が、あるいは鼻がもう流れざるを得ないと言いますか、でもその中で来よう、あなたの罪が許された、本当に許していただいたという経験を、けれども、神様の前に、それは人の前ではなく神様の前に悔い改めること、あるいは聖霊によって導かれることだから、自分自身で神様の前に出て、そして祈ってくださいという、そのようなお勧めをさせていただきますけれども、けれども、こうして私たちは礼拝をさせていただいてますが、本当にそういう神様の前に出て経験がない兄弟姉妹たちがいるなら、それゆえに神様の愛がわからない、許されているかどうかわからない、神様の愛がストンと、あ、本当にイエス様は私、イエス様の十字架は私のためだったんだってことがわからない、まだストンと心の中に落ちていないという兄弟姉妹たちがいるなら、信仰を持って、そして恥を全部後ろにやって、神様を憐れんでください。すでに許 主は許してくださっていますけれども、自分自身が本当に許されたものであることを受け取って、聖霊に心を満たしていただいて、感激の信仰障害を歩むために、そのように、なさることを心からお勧めいたします。イエス・キリストに出会うということは、十字架上のキリストに出会うということです。そして罪の許しを経験するということ、それによって教会のバトンは次から次へと受け継がれていく。本当に素晴らしい先達の祈りと励ましに支えられているお互いであること、感謝をいたしましょう。そして輝きを放っている巨大姉妹たちのその特徴、それは自分にできないことを数えるのではなく、なんとかこの人を愛そうとする、その心の心を向けようとする、その動機はイエス・キリストにある罪の許し。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを神様の前に祈りのことを伺いましょう。